バッキョウサガのストレンジャーズパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキョウサガのストレンジャーズパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は前回の続きでですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、アナログレコードの話後半をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前半っていうか前回でね、ちょっと結構ね、16分で17分で話しちゃったんで、これ以上話したらまた20分超えどころか30分超えの対策になるなと思って、ちょっとね、前半後半に分けました。はい、そんなわけでですね、アナログレコードっていいよねみたいな話をちょっとね、で、何がいいのっていう話とか、なんかこう A 面と B 面が分かれてるところもいいよねとかね、その普通にこうなんか本当に接してる人じゃないと、あ、そっかっていう風にね、気づきがなかなか見えないようなところの話もしたいなと思って、そんな話を前半でさせていただきました。で、今回後半でですね、じゃあそんな中で、どんなアナログレコードを聴いて楽しんでるのっていう話なんですけど、前半でも話した通り、やっぱりね、こう安い中古をディグると。で、本当にね、結構高い金出して、もう新しく売り始めたやつとかって、やっぱり結構高いんで、でも逆に言うと、本当に80年代の音源とかって、まあ、CD とかもなくて、ね、LP レコードで売ってるのが、まあ、当たり前だった頃ね。で、まあ、古いんだけど、やっぱりもう普通にいっぱいあって、ですごく人気のあるアーティストのアルバムなんかいっぱいあるんですよ、やっぱりこう中古とかでも。だからやっぱり昔聴いてたな、懐かしいなみたいなのはね、結構割と見つけやすかったりします。うん、で、僕はね、バービーボーイズのリッスンとかね、フリービーとかね、あとサードアルバムとか、サードブレイクとかも持ってたりとかするんだけど、で、さっき話したボーイなんかもやっぱり、まあ人気のあったバンドなんでね、ジャスト・ア・ヒーローとかも割と見つけてお手頃で入手したりとかしました。で、そんな中でね、まあ僕、立川出身だし、なんか立川の映画館もすごく好きで、よく行くんですけど、立川にね、映画館の近くにディスクユニオンがあるんですよ。で、そこのディスクユニオンでね、ちょっとディグったらね、なかなかいいのがいっぱい見つかってるって話ですね。で、これが9月でね、9月にはね、結構、LP レコード買いましたよ。何枚買ったかな、ちょっと数えてみよう、メモしてあるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、おぉ、すごい。10、10枚、ちょうど10枚かな。で、まあ、立川のディスクユニオンだけじゃないんだけど、なんかたまたまね、立川のディスクユニオンがちょっと美味しくて、僕の都合にストンと落ちるものがあったんで、ね、結構、買って楽しんでます。で、もう信じらんないんだけど、なんか、全然その、版質とかも悪くないのに、で、ジャケットの痛みとかもそんなないのに、100円とかで売ってるやつがあって、で、僕がね、本当に昔大好きだった、浜田翔吾の、マネーから始まるダウンバイザメインストリートってアルバムがあるんですけど、これとか100円なんだよ。みたいな感じで、ああ、100円。しかもマネーから始まる、アルバム懐かしい、買いだ、みたいなね。うん。とか、あと、井上陽水の、陽水が他のアーティストに提供した曲をセルフカバーで歌ってる 9.5 カラットってアルバムがあって、僕はね、そのカラットってアルバム、ダイヤモンドとかのね、何カラットっていうのは、そのアルバムのタイトルです。ちなみに 9.5 カラットってめちゃくちゃでかいよね。なんでね、まず、そんなアルバムがあってね、ワインレッドの心とかね、飾りじゃないのよ涙とか、陽水さんが歌ってるバージョンが入ってて、なかなかこれも面白いなって。あと、長渕剛のファーストアルバムですね。風は南からっていうアルバムなんですけど、これもね、僕、隠れ長渕ファンなんで、長渕フォーク時代、昔のやつを全部聴いて持ってるんですよ。あ、持ってるってか、カセットだけどね、散々聴いててね、うわ、懐かしいと思ってね、もう長渕の記念すべきファーストアルバム買っちゃいました。これもね、君は雨の日にっていう曲があって、この曲は本当にすごく、なんか、ピュアな、ね、デビュー当時の長渕の、すごい純粋でピュアで綺麗な曲で、本当に好きなんですよね。で、これとかをね、こう、針落としてきて、おーみたいな。で、まあ、昭和感が味わえるのも、やっぱりレコードのね、やっぱり古いレコードの魅力なんですよね。で、もう、それのね、もう、頂点にあるのが、これもやっぱり立川のディスクユニオンで見つけた、中島みゆきの、愛していると言ってくれっていうアルバムなんです。で、このアルバムもね、僕、まあ、だいぶ前に CD で、レンタルで借りて、ね、カセットに撮って聴いてたりみたいなね、90年代見つけて聴いてたりとかしてたんですけど、 このアルバムがまたすげえやばいんだわ。本当にそのもうあの前半でも話したようなその A 面の終わりこれみたいなね、そのなんかこう A 面 B 面のカタルシスがもう本当に素晴らしいアルバムで、でそのまあ中島みゆきってもちろんファイトとかね、あの糸とかすごく、まあ、名曲をずっと歌い継いでる、まあ、ミュージシャンなんですけども、もう本当にその昭和のね80年代前半のなんかそのフォークのこう泥臭さみたいのがねすごく、もうこの僕が買った愛していると言ってくれるっていうアルバムは僕本当に最高なんですよ。そのなんかこうねうまくいかなくてなんか好きな男にも手が届かない女の恨みつらみみたいのがもう A 面とかにギューって入っててもうこれがやばいで喋ってて一人喜んでますけれども、うん、あの A 面の1曲目がナレーションだけの曲なんですよ。まあ、ちょっとねあのインスト入ってるんですけども、もうこのなんか恨み節みたいの延々というだけの曲みたいなね、こっから始まってね、あなた元気ですかみたいな、多分私今日は泣くと思いますみたいな、もう最高なのこれもう本当にね興味ある人に聞いてほしい。でその次に来るのが、まあ、あの普通にフォークの曲なんですけどもね、このね A 面のこの畳みかけるようなこの展開が最高なんですよ。もう本当にこれすげえなっていう、うん、あの別れ歌っていう曲ね、あの悪女とかの頃の曲ね、まあ、あの一応代表曲なんですけど、もう本当にねもうそういう曲とかもう A 面とかに詰まっててね、なんかあのなんていうのかな、もうさびれたねあのどっかの地方のバーとかでなんか暗いところでこれ聴きてえなみたいな、素晴らしいです。で B 面はちょっとこうあの割と可愛らしい曲から始まるんですけど、 B 面の最後がまたねこれね皆さん金八先生大好きな人分かりますか、あの第2シーズンのねあの沖田博之が出てたあの第2シーズンですよあのね加藤がこうね桜中学に越してきて校内暴力の嵐がね桜中学に吹きまくってて、で最後のここね沖田博之とかねあの加藤とかがね他の学校とかのいろんなことに巻き込まれて、ついにねあの校内暴力を巻き起こしちゃうんですね。でそれであの、うん、警察まで駆けつけて、でもう沖田博之とかねあの松浦の加藤とかがねあの高層車で運ばれていくわけです。でその加藤のお母さんがその高層車をこう追いかけるところでかかるあの曲ね、あの金八先生見てた人はねもうすごいもう絶対記憶に残ってるこの名シーンなんですよね。そこでかかってねシュプレヒコールの波って世情っていう曲なんですけど、もうこれがねラストなの。もうだからこのアルバムほんとたまらない、最高ですだからなんかそのああ昭和感ってそのね長渕のね初期のフォークとか中島みゆきとか、あとね僕ねオフコースの I Love You ってあるとき言ってるんですよ。でこれもねあのオフコースの Yes 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 っていう曲から始まって、ジャケットとかもなんかすごい真っ黒の中にこうネオン文字みたいなので I Love You ってぼんやり浮かんでる中で、そのすごい暗い感じのドヨーンとしたなんかアルバムなんですけど、中身もそんな感じで、まあ、なんかねそういうのもねすげえ最高なんですよね。だからなんかそのねなんか古き良きみたいのもアナログで聴くみたいな、針落として聴くみたいな感じでねすごい楽しくてね、はい、まあそんな感じでね、うん、であとね、うん、あの今買ったレコードの話にまたパチッと戻りますけれども、カイバンドのアルバムがやっぱり本当になんか100円だか200円だか300円だかすげえ売ってて、わーと思って、でなんかねジャケットにメンバーの顔写真がねあの表に2人裏2人みたいな感じでしか載ってないアルバムで、アルバムタイトルとかの曲名とかよく分かんなくて、ね、ちょっとこれ買いバンドも好きだし安いから買っとこうみたいな感じで買ったんですね。この夜にさよならっていうタイトルのアルバムでした。で僕がね買いバンドで一番好きと言っても過言じゃない金峰芸って曲が入ってて、あーこれ買ってよかった当たりえーみたいな感じでね、ピモピモピモみたいな感じでねすごい楽しかったんですけどね、まあ楽しいっすよだって本当にあの本当に100円とか200円300円とかね、あと、まあ、1000円ぐらい出せば本当にあの全然買えますし、まあ、そういうのでねなんかこうドキドキしながら針落としてうわ懐かしいとかね、うわこの昭和感みたいな、うわーって言ってね、あのおうち時間には本当最高に楽しい、うん、楽しみ方ができます。皆さんもねぜひあの興味あったら レコードプレイヤーも本当にいろいろ売ってて、本当にプレイヤーがあってちょっとしたスピーカーがついててそれだけで完結するやつとかもあるし、 Bluetooth で音飛ばせたりとか、あと LINE 入力とかね、繋いでスピーカーにもちろんできると思うし、だからそういう感じでなんかプレイヤーまで買っちゃってなんか楽しむっていうのもすごいありかなと思うし、とにかくやっぱり本当にね、ジャケットの存在感ってやっぱすごいでかい、大きくて絵になるし、いいねって感じよね、やっぱり改めて思いますね。アビーロード買った時もやったーと思ったし、このソリッドステートサバイバー YMO のこれとかもそうだし、あの前半で話したドアーズのね、かっこいいジャケットのアルバムとかもそうだし、で、あとね、僕はあの内田裕也さんめっちゃ好きなんですけど、内田裕也さんがハドソン川でスーツ着て踊ってるじゃない、ハドソン川で スーツを着たままハドソン川を泳いでるってね、昔のパルコの CM とかで映像とかでも使われたんですけど、これがジャケットになっているノーモアコミックス、コミック雑誌なんかいらないっていう、まあバラードベストがあるんですけど、これもずっと CD とかであったんだけど、これを LP で手にしたらね、あのね、メルカリで見つけたのかな、うわーあったーみたいな感じ、たまにヤフオクとか見てないかなって、なかなかないんですよあったーっつってね、買ったらね、やっぱりでかいジャケットでドーンとこう家に来ると、うわいいねみたいなこう逆に CD のちっちゃいのでずっと見慣れてたから、大きいので来ると来たみたいな感じでね、うわ飾ってになるわみたいな、ね、あのボーイのジャスターヒーローとか、あと大滝英一のロングバケーションなんかもそうなんですけど、すごいやっぱねいい感じなんですね、もうねシティポップみたいなリバイバルブーム来てるしみたいな感じでね、なんかそういうのをちょっとこう部屋に置いといたりして、でたまにねあの気分変えてこうジャケットね飾って、今立てかけて飾ってるんでちょっと入れ替えたりとかしてね、ちょっと違う絵面にしたりとかね、まあそういうことも楽しみますし、まあそんな感じでね、すごくあのアナログレコードライフちょっと楽しんでおります。はい、そんな感じです。なんか楽しい、なんか好きなものの話ばっかりしたんですけど、まあもうちょっとねちょっと話させてもらうと、さっきねあのアロングバケーション、大竹栄一さんのまあ名アルバムの話をしましたけど、もう一つねあのちょっと変わったアルバムなんかもあって、あの昔はねあの12インチシングルなんて LP サイズだけどシングルの曲しか入ってないよみたいなのがちょっと流行ったんですよね。まああの CD でいうとまあシングルってなんかそんな感じで流行ったような感じで、そういうのが流行った時期があって、でまあ A 面 B 面で本当にあの1曲ずつしか入ってないとか2曲2曲みたいな感じで、 B 面はリミックスみたいなね、あのそういう LP レコードサイズなんだけどなんかシングルとして出るみたいな、あのマキシングルって流行ったんですけど、なんかあのそういうのって45回転に入ってるんですよ。普通アルバムって33回転ちょっと遅いスピードなんですけど45回転と、でなんで33と45があるのって言って、45回転あのとにかく回転速い方が音はいいんですよね。あのゆっくり回してる方がやっぱりちょっと、うん、音質がちょっとあのやっぱ多少は違うみたいで、やっぱり早く回した方がいいらしいんです。だからマキシングルは45回転ということで入ってるんですけど、僕が持ってるアルバムでちょっと変わってるやつで、大竹栄一さんのナイアガラ CM スペシャルボリューム2って言います。でボリューム1はあのこれもまたちょっと特殊なんですけど、シングルレコードと LP レコードの中間のサイズの、ちょっと中途半端なサイズでリリースされたわけです。なぜかっていうと、まあ、あの、収録曲数が短いからですね。うん。で、あの、昔の、あの、レコードとかたまにそういうのがあって、あとは、あの、ジッタリンジンのアルバムって、こう、ちょっと、あの、分数少ないんですよね。ミニアルバム的な感じで、あの、曲数も少なかったりとか、なんか7曲、8曲みたいなのが多かったんですけど、それで、あの、チカビティっていうアルバムがあって、そのチカビティはなんかそのちょっと中途半端なサイズで、まあ、90年代ね出てて、ああこれ珍しいしレアだしね、ジタリンジンも僕大好きだから、うん、買いだーと思って買ったことがあるんですけど、まあそんな感じでね、うん、中途半端なサイズのアルバムも、まあ、たまにあれば、あとピチカート5もありましたね。ピチカート5のやっぱりちょっとそのミニアルバム的なやつで、やっぱりそのLP とシングル中間サイズで出てます。それも僕もで、白いレコードとかね、ピンクのレコードみたいな感じで、おしゃれ、みんなさすがピチカートみたいな感じなんですけど、まあそんなのもあったりしまして、で、話を元に戻すと、ナイアガラ CM スペシャルボリューム2っていうアルバムは、LP レコードサイズなんですけど、45回転で入る。うん。だから、あの、収録曲数が少ないんですよ。うん。 き上げで LP レコードサイズなのに45カラットで聴くみたいな感じで、これね僕がね本当にまだ中学生ぐらいの時にレンタルレコード屋さんで見つけて、なんだこれと思ってね思わず借りたっていうね、彼大竹栄一さんが作った CM ソングばっかりが入ってるアルバムなんですよだから普通の曲が1曲も入ってないっていうね、三ツ矢サイダーとかハウスプリンとか出前一丁みたいな、そんなのばっかり入ってるっていうアルバムなんですけど、あとはアルバムの紹介のラジオ CM みたいなね、小林克也さんがね、大竹栄一のニューシングルみたいな感じで喋ってたりとか、そういうなんかナレーションのやつが入ってたりするって変なアルバムですけど、まあそんなのもねちょっと持ってたりとかして、まあとにかくアナログレコードってね本当に片面20分、ね、長くても30分で終わっちゃうんで、なんかこうちょっと聞いてるとあっという間にまたひっくり返さなきゃみたいな感じになるんですけど、まあそれもいいじゃないですかね。まあそんな感じでね、アナログレコードの存在感あるし、なんかそういう味わいもあるし楽しいし、なんかその懐かしいものっていうのをなんか改めて向き合って楽しめるっていう良さとかもあるんで、興味ある人ねぜひアナログレコードを LINE に送ってみてはいかがでしょうか。今回はそんな話でした。マッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、今回はですね、レコードの話後編ということで、アナログレコードハマってどんな風に楽しんでるのって話をお送りしました。それではまた。